お願いいたします。愛する天の父様、主の御名を賛美いたします。2026年新しい年が始まり、主この年も御言葉と祈りを持って始めることができる恵みを心から感謝いたします。今朝も十字架の血を私たちに注いでくださり、本当に主はいつも十字架を覚えながら十字架の民として本当に生きていくことができますように、日々日々十字架の恵みを受けるものとならせてくださいますようにお願いいたします。また今朝私たちは神の言葉に聞きます。どうか今朝も聖書の御言葉を通して私たちの歩むべき道を指し示してくださいますようにお願いいたします。また今朝私は主に向かって祈ります。どうか本当に終わりの時代であります、目を覚まして今朝も主に向かって、あばちよと叫んで祈ることができますように、主は私たちの祈りを、弱き祈りを取り出してくださいますように切にお願いいたします。今朝の総天気祷会も主によって祝福されますように、主の勝利を信じてイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。感謝いたします。2026年でありますけれども、年末にですね、毎年、昨日京都ですね、アシュラム聖会が行われておりまして、1日1章のですねところから読み進めておりまして、正直、ですね、イザヤ38章39章というですね、その数字を見ながら、せっかくだったら第2代の40章からが切りが良くていいのかななんて思いながらですね、おりましたけれども、実際に蓋を開けるというか、聖書を開くとですね、やっぱり神様は私たちに必要な御言葉をですね念頭に与えてくださったのではないかと思わされて、主を賛美するものであります。昨日の38章はですね、ヒゼキヤの癒しのですね話でありました。まさに今年が癒しの年になることができますように、主が私たちに与えてくださった言葉であろうかと思います。また今日の39章もですね、最初パッと見た瞬間は、ここかと思いましたけれども、この39章もある意味ですね、今年を象徴する大切な御言葉ではないかと思わされております。この39章はバビロンからの見舞い客という御言葉でありますけれどもですね、2節でヒゼキヤは使者たちを歓迎、使者というのはバビロンですね、使いでありますけれども、歓迎し、銀、金、香料、上等の油など宝物庫と武器庫、倉庫にある一切のものを彼らに見せた。ヒゼキヤは彼らに見せなかったものは宮中はもとより国中に一つもなかった、全てを見せたんですね。4節でも王宮にあるものは何もかも見ました。倉庫の中のものも見せなかったものは何一つありません。それに対して預言者イザヤはですね、5節の後半から万軍の主の言葉を聞きなさい。王宮にあるもの、あなたの先祖が今日まで蓄えてきたものはことごとくバビロンに運び去られ、何も残らなくなる日が来ると主は言われる。先祖が今日まで蓄えてきたものですね、本当に大切なものを全部敵に見せてしまった、そして全部敵に取られてしまうですね。箴言の中でですね、何を守るよりも自分の心を守れ、そこに命の源があるとあります。私たちは大切なものを守り続けていかなければならないですね。大切なもの、飯と賜物とは取り消されないとありますけれども、神から与えられた飯、賜物ですね、それを決して取り去られることのないように、2026年ですね、守るべきものを守っていくですね。私たちにおいては、十字架のため、御言葉のため、祈りのため、世界伝道のためですね、安定教会たりノアの箱舟の御言葉ですね、先日ですね、沖縄に行きまして、改めてですね、自分の信仰のルーツについて確認し、また子どもたちにもですね、伝えたわけでありますですね。それは信仰継承という意味によって、私にとって非常に大切なものでありましたですね。私は牧師就任2007年ですね、牧師就任式の就任に際して、就任の言葉において3つの信仰のルーツについてお話をいたしましたですね。その中での3番目のですね、沖縄におけるですね、沖縄からの母のですね、その家系における信仰ということで、言及したわけでありますけれども、しかしそれはあくまでも3番目でありましてですね、私が本当に信仰のルーツとして大切にしている、まず第1番目はですね、日高先生を通してですね、それこそシオンの回復と世界伝道ですね、リバイバルと世界伝道ですね、そして、ですね、ノアの箱舟の御言葉もそうであります、ですね、しかし、その前からですね、朝会戦前の西部組における、リバイバル運動である、 田中淳先生を通して始まった朝会、そして、ですね、川野ひのり先生、そして日高先生、高田先生をついていく、このリバイバル運動ですね。この精霊の恵みを大切にしていくですね。また2番目に、1974年にイーキョブ先生が来てくださってですね、本当に先生を通して神様を与えてくださった祈りの力、関空に流れているその祈りですね、精霊の恵みですね、その関空のリバイバルの命を生きるようにというですね、でそのような、そしてまあその上でですね、まあ、母方のまあ信仰のルーツということをですね、まあ話したわけであります。ですね、私たちはですね、それらのものをですね、もう結局先祖からですね、あなたの先祖が今日まで蓄えてきたものをことごとくバビロンに運び去られ、何もなくなくなる日が来るんですね。我々はこの使命に生き続けていく、大切にしていくですね、そしてその使命をよりですね、本当に充実したものとしていくですね。まあ私のですね、まあ、7、8個下でしょうかね、まあ、福岡のある教会のですね、まあ、いわゆる福音派ですね、まあ、バプテストの教会の方、まあ、青年時代よく知ってるですね、一緒にこう賛美集会を開いた方が、まあ、献身して、まあ、西南神学部に入ったわけであります。でそこからですね、いわゆるバプテストの牧師になった瞬間からですね、もうガラッとですね、いわゆる社会派にですね、もうそのかつてのですね、その福音的な命がもう1ミリも消えてしまって、もうびっくりして、私も、なんでそんなに変わるんだろうと、本当にですね、今は毎月首相官邸前でですね、平和活動デモをしてですね、NCC の総幹事、日本キリスト教育会の総幹事になられた吉高加納先生と一緒にですね、本当にこう、そういった社会活動をしている、もうそれを危機として喜びながらしている姿を、見ているわけでありますね。またですね、今、まあ、今度ですね、女性、全国女性連合のですね、幹事になられる栄華財先生でありますけれどもですね、で今のですね、栄華財先生の前の今のですね、女性連合幹事もかつてはですね、福音派の教会ですね、日本バプテスト連盟の福音的な教会の信徒として献身してですね、しかしもう西南神学部行ってですね、リベラル神学に本当にやられてしまってですね、かつての恵みが全部取られていってしまったんですね。もうその恵みは微塵も感じられないですね。その教会の牧師先生も悲しくてですね、なんでそうなってしまったのかですね。私の西南神学時代の親友もですね、もともとはリバイバルミッションとかそういうですね、リバイバル精霊派のそういった働きもしていたんですね。でもそういったのも、もうリベラル神学、まあ正直、まあ、いわゆる青の神学というものですね、やられてしまってですね、本当にもう全部取られてしまう。まあ、差し教会もですね、先日、武田先生がおっしゃられましたけれども、もうですね、祈り会がまあ話し合い、まあ語り合う場と、祈りではないですね。まあ、あの教会も今、立派な神殿ですね、街道が建っておりますけれども、まあ、あの街道はですね、その前々任のですね、平治という先生が20年近くですね、戦後、牧会をしてですね、いわゆるあの街道を立派に建てたわけでありますね。この平治先生も、いわゆるバリバリの社会派でありまして、その息子さんの平愛香さんという方、息子さんですね、男性ですけれども、その牧師の息子はですね、女性に性転換をして、日本キリスト教団における最初の LGBT の牧師としてですね、日本キリスト教団の教会で働いている、もうぐちゃぐちゃなですね、もうそういうところで、まあもちろん今の牧師もですね、あの先生もですね、金井先生もそういったですね、辺野古基地反対の運動をしてですね、我々の社会派でありますですね。本当に私たちは本当にあるものをですね、先祖からのものがですね、蓄えてきたものがバビロンに運び去られてしまうことのないようにですね、まあ、日高先生も私たちを導いてくださったんですけれどもですね、息子さんは完全にリベラル神学にやられてしまってですね、本当に新鮮の民黎明宣教会もですね、もう本当にもうほぼほぼ取り去られているような状況の中にあってですね、私たちはそういうことないようにですね、パウロがですね、テモテに対してですね、言いましたですね、あなたの信仰ですね、そしてあなたが抱いている純真な信仰を思い起こしています。その信仰はまずあなたの祖母ロイスと母エウニキに宿りましたが、それがあなたにも宿っていると私は確信しています。 そういうわけで私が手を得たことによってあなたに与えられている神の賜物を再び燃え立たせるように進めます。神は臆病の霊ではなく力と愛と死の分別の霊を私たちにくださったのです、ね、おばあちゃんそして母に宿った信仰があなたにも宿っています、ね。まあ、日馬先生もですね、新田姉妹そして野口先生と信仰が継承されてきた。私もですね、ゆり子さんそしてですね、野原さんそして日賀女さん野原源三牧師とですね、まあ、来たわけであり ます、ね、それを決してですね、本当に取り落とすことはないようにとパウロはテモテに対して語っております。私たちも今日の御言葉を読みながらですね、本当にこの2026年、本当に神聖の民、リバイバルの民として、十字架の民、御言葉の民、祈る民、世界での民ですね、本当にアント教会として生きていくですね、ノアの箱舟を建設していく、終末時代におけるノアの箱舟を建てていく、そのような御言葉を守り続け、そしてさらにですね、本当に発展させていくものとなってまいりたいと願うのであります。しかしそのためには私たちは日々祈りの信仰生活に励まなければならないですね。そうしなければですね、どんなに大切なものと思っていたとしてもですね、ヒゼキヤのように気がついたらですね、もう取られてしまうということになってしまう。結局はですね、バビロンのその使いに見せたものはですね、バビロン捕囚で全部持っていかれるんです。私たちも日々日々ですね、祈っていなければですね、それこそ御言葉をですね、蒔いた種はどうやって取り去られるか、カラスが持っていくです、ね、もう敵が持っていくです、ね、またさまざまな日照りですね、干ばつですね、それはいわゆる試練ですね、そういったものがやってくると、もうそれは取り去られていってしまうですね。サタンは何とかして私たちの使命の道を外そうとするですね、良きものを全部取り去ろうとするですね。イエス様が公生涯のですね、公の生涯の最初ですね、始まったことは何でしょうかですね、それは荒れ野での誘惑でしたですね。いきなりですね、出て行ってイエス様が受けたのはですね、サタンからの誘惑ですね。さまざまな地位や名誉、財産ですね、そういったこの世のもので生きるようにというですね、それに対してイエス様は御言葉で、祈りと御言葉で勝利をしました。イエス様はその荒野の前に40日間祈ってですね、そして断食をして祈って、そして勝利をしたわけでありますですね。預言者エリアですね、神の言葉を預言する者として生きるですね、そういった使命が与えられていたんですけれどもですね、悪女イゼベルの一括でですね、もうですね、もう私は死んでも構いませんやるべきことがたくさんあるのにですね、死んでも構いませんですね、もう使命が取り去られてしまったんですね、一発で。しかし高い山ホレブに登ってですね、祈って、その中で神の細き小さき御声を聞いて、来た道を引き返しなさいですね、あなたにまだやるべきことはたくさんあるんですね、もう使命がもうなくなったと思ってしまった、取り去られてしまった。しかし山に登って祈ってですね、ハザエルに油を注ぎなさい、エリシャに油を注ぎなさい、やるべきことはまだたくさん残っていたわけですね。まだ使命は終わっていないですね。先ほど私たちは使徒言行録ですね、27章を読みましたけれども、パウロがローマへのですね、道行きの御言葉であります。パウロにとってローマは神様からの使命でありました。御霊に感じてローマに行かなければならないっていうですね。しかし、もうローマに行こうとすればするほど、その使命の道を歩もうとするほどですね、もうそこにはもう行かないようにですね、なんとかしてサタンが使命を取ろうとするんですね。使徒の21章で、第3回伝道旅行を終えてですね、いよいよエルサレムに登って、そしてローマに行かなければならないですね。その時にですね、いわゆる、今の言い方すればクリスチャンですね、まあ、神の使いですね、そのエルサレムに登る前、カイサリアに、まあ、滞在したわけですけれどもです、ね、そのカイサリアに幾日か滞在していた時、ユダヤからアガポという予言する者が下ってきた。そして私たちのところに来てパウロの帯を取り、それで自分の手足を縛っていった。聖霊がこうお告げになっている、まあ、これも神ですね。エルサレムでユダヤ人はこの帯の持ち主をこのように縛って異邦人の手に引き渡すですね。あんたはですね、エルサレム行ったら縛られますよ、だからもう行かないようにですね。これはまあこの通りになるわけですね。これある意味正しい予言でありますね。しかしそれはパウロの使命、もっと高い神の御心をですね、阻害するものでありますね。 私たちはこれを聞き、土地の人と一緒になってエルサレムでは登らないようにとパウロに式に頼んだ。しかしパウロの霊的世界はさらに高い次元にいました。その時パウロは答えた。泣いたり私の心をくじいたり、一体これはどういうことですか。主イエスの名のためならばエルサレムで縛られることばかりが死ぬことさえも私は覚悟しているのです。もうそういうことが起きることは分かっている。しかしそれ以上に私にとってローマに行くというさらに高い主の御心を私は行わなければならないですね。しかしもう何とかして敵はですね、もうそれを阻害しようとするですね。ローマに行くということは世界の中心地に行く、もちろん彼にはまあイスパニアという幻もありましたけれどもですね、ローマに行ってそしてキリスト教が世界宗教となっていくですね。そのためにパウロはどうしてもエルサレムからローマに行かなければならないです。しかしもう行かない方がいいよですね。敵は何とかしてそれを取ろうとするですね。だからこそはパウロは聖霊満たされて祈り続けていたわけですね。そのようにしてですね、またですね、先ほどの、使徒行の27章でもですね、もう最後ローマ行きでありますね。もうでも船がもう沈みそうになるですね。もうそれこそもう助かる望みは全く消え失せようとしていたですね。もう何とかして敵の、また自然もサタンは使ってですね、本当にこうローマ行きを阻止しようとするですね。しかしですね、今あなた方に勧めます、元気を出しなさい。船を失うが皆さんのうち誰一人として命を失うものはないのです。私が仕え礼拝している神からの天使が昨夜私のそばに立ってこう言われました。私が礼拝している神からの天使が昨夜私のそばに立ったんですね。つまり彼はあの嵐の中でも祈っていたんですね。礼拝をしていたんですね。パウロ恐れるな、あなたは皇帝の前に出頭しなければならない。神は一緒に後悔している全てのものをあなたに任せてくださったのだ。祈っている時にですね、あなたは皇帝の前、ローマ皇帝の前に出頭しなければならない。私は必ずローマに行くのだとですね、神様からの励ましが祈りを通して与えられた。またその前にもですね、パウロは祈っている時にですね、主はパウロのそばに立って言われた。勇気を出せ、エルサレムでも私のことを力強く明かしたようにローマでも明かしをしなければならない。あなたはローマに行かなければならないですね。神の言葉を与えられた。これはどういう時かというとですね、使徒の23章ですけれどもですね、パウロを殺すまでは飲み食いしないという誓いを立てた。この企みに加わった者は40人以上もいたですね。なんとかしてパウロのそのローマ宣教を阻止する40人以上が断食をしてですね、パウロの宣教を阻止しようとしたというですね、もう敵のもう攻撃ですね。しかしパウロは祈っていたから、御霊に満たされていたからですね、そのようなですね、策略に勝つことができたですね。我々は御言葉を宣言し祈り続けていくですね。あのキング牧師もですね、黒人差別撤廃運動をしておりました。しかしあまりにもですね、もう迫害が、もうそういうことはやめろとですね、白人のですね、脅迫電話を受けですね、もうあなたの家族はどうなるかわからないとですね、でもう恐れてしまってですね、もうやめてしまおうかと思ったんですね。しかしその時に主に向かって祈った時に主の力を受けてですね、義のために立ち上がりなさいですね、もう何とかしてもですね、こそっとやめようと思ったんですね。もう本当に正直に、キング牧師も書いてるんですね。まあ彼も一人の人間でありますから、ね、弱さを持ったものでありましたです、ね。それ神様の励ましを受けてですね、再び義のために立ち上がることができた。そしてその後ですね、実際に自分の家にですね、爆弾が投げ込まれたんですけれども、そこにおいてもですね、他の黒人たちがもうやりましょうですね、もう白人をですね、もう攻撃しようと言ったけれども、いや、許さなければならないですね。その使命に立ち戻ることができたわけであります。私たちは本当にですね、今日のまさに恐ろしいですね、バビロンに全部使いに見せてしまったんですね。先祖からのものを、そして全部取られてしまうというですね。決してそういうことがないようにですね、本当に祈って聖霊満たされたいと願うのであります。それはですね、まあ一回祈って終わりではなくてですね、日々日々聖霊満たされて今年1年間ですね、本当に使命に生き続け立ち続けることができますようにですね、祈り続けるものとなってまいりたいと思いますですね。先週の金利場で吉明の一章をお読みしましたけれどもですね、 義明の一章でですね、義明は言いました。ただ強く大いに惜しくあって、私の証明モーセが命じた律法をすべて忠実に守り、右にも左にもそれてはならない。そうすればあなたはどこに行っても成功する。右にも左にもそれてはならないですね。本当に、ですね、もうすぐにですね、右に左にですね、それてしまうですね。私の考えがですね、本当に使命がそれてしまうですね。しかしですね、本当に日々日々ですね、それることないようにですね、そのためにはこの律法の書をあなたの口から話すことなく、昼も夜も口ずさみなさい。そこに書かれていることをすべて忠実に守りなさい。そうすればあなたは行く先々で栄え成功する。日々日々御言葉を読んで、日々日々祈っていくんですね。エリアは高い山に登ってですね、神の力を受けて再び使命に戻りましたですね。しかし私たちはですね、本当に何度も何度もですね、敵の攻撃に遭うわけでありますね。天の歴というを読んだらですね、ジョン・バンヤーの天の歴というを読んだら分かります。私たちの生涯はもう本当にある意味苦難の連続、サタンの誘惑の連続でありますね。一回勝利してからそれで終わりではない。パウロのように何度も何度もですね、使命をですね、本当に取り、外そうとするですね。その敵との戦いであります。ですから日々日々ですね、教会に行って祈っていくですね。聖霊に満たされていくですね。ジョン・ウェスレーもそうでありますですね。メソジストを作ったジョン・ウェスレーでありますけれどもですね、アメリカ伝道に失敗してですね、もう牧師、宣教師としてのもう使命がなくなりそうになったわけでありますね。そういった中でアルダスゲート街の集会に参加してですね、やっぱ教会に行ってそこで祈ってですね、聖霊の恵みに満たされたわけでありますですね。ここに私たちがですね、御霊によって歩きなさい。そうすれば肉の欲望を満足させるようなことはありませんですね。日々聖霊に満たされるですね。この律法の書をあなたの口から話すことなく、昼も夜も口ずさみなさいですね。そうすればあなたはその行く先だけで成功するですね。与えられた使命をですね、御言葉を宣言し、そして祈り続けていくですね。そのようにしてですね、本当に使命に生き続けるものとなってまいりたいと思いますですね。張勇気先生もですね、リバイバルの運動においてですね、本当に私たちに励ましの御言葉を与えてくださっています。神にお気に入りの子供というのはいないのです。誰でも犠牲を払う用意があるならば、祈りの力を自分のものにすることができるのです。神様にはお気に入りの子供はいないですね。みんな神の恵みを受けることができる、神の使命に生きることができる。しかしそのためにはですね、神の力が私たちの人生にもたらされるためには、祈りに対する激しい献身がなされなければなりません。この激しい献身、激しい熱心さを培うためには規律正しい生活をすることが必要です。なぜなら祈りに力が出てくるためには時間がかかるからです。規律正しい生活、信仰生活をするですね。使命に生きるためには、だからこそですね、飯池先生を通してですね、毎朝5時から起きて祈りなさいですね。その使命に生きるためには、規律正しい、規則正しい生活、いわゆるこの規則正しいというのは、いわゆるこの世的なことではなくですね、本当に霊的な意味においてですね、決められた時間に祈るですね。日々御言葉を読みながら祈り続けていくですね。御霊によって歩んでいく。それようにして、私たちはですね、パウロのように使命に生き続けることができる。だからこそ、張勇気先生は100万人教会を立て上げることができたですね。ひたすら祈りによってですね、張勇気先生自身は決して自分は強いものではないですね。主の恵みによって日々毎日祈ってきたからですね。現在でも韓国で名脈を保っている教会はやはり祈りの生活をしていますですね。先日もですね、四世地方教会からですね、この1月2月でしょうかですね、まだヒンドル収容館で祈りのセミナーがありますから、ぜひご参加くださいってですね、もう飛行機代を払えば、あとはもうですね、空港からはもうですね、送迎も食事も宿泊も全部ですね、もうですね、負担しますってですね。四世地方教会はですね、バプテストで世界で一番大きい教会、10万人教会でありますですね。まあ、吉高先生も一度ですね、お会いしたときにですね、話をしたら、なんか、四世地教会一回行ったことがありますですね。まあ、あんな教会はコリゴリですって、また言っておりまして、ですね、まあ、真逆の教会ですからね、まあ、そうだろうなとは思いますけれどもですね、 本当に日々祈って聖霊充満の教会であります。まさに長木先生のおっしゃる祈りに対する激しい献身をしている教会でありますから、本当にリバイバルと世界選挙の使命は成就しておりましてですね、毎年1万人がですね、会員が与えられるというですね、そのような教会であります。玉川教会もですね、野口雄馬先生が赴任されてですね、それこそ根っこから腐っていた教会でありますけれども、ひたすら十字架の民、御言葉の民、祈りの民、世界での民ですね、もうこの使命だけを掲げてですね、毎朝5時から祈って教会がリバイバルされました。そしてその使命を取り落とすことなく桜子先生が引き続いてですね、同じ使命を、命を受け継いでおられますですね。そういう中でですね、教会をリバイバルされ、ヒューマン先生に続いてクメレ宣教師もですね、インドネシアに宣教師として派遣するというですね、本当に一教会でありますけれども、宣教師を送り出す教会、宣教師を支える教会へとなっていったのであります。先月、先々月ですね、東京で、ですね、東京連合の集会があった時にですね、玉川教会もインドネシア宣教のブースをですね、日向先生のブースを作ってですね、カナ先生が召された後でありましたけれどもですね、カナ先生のブースも作られてですね、そしてそのですね、その入り口のところに教会のですね、一言メッセージが書いてありましたけれども、その中ではっきりとですね、玉川教会リバイバルと世界選挙の教会ですというですね、本当にまあその連名でですね、リバイバルという言葉自体ですね、もう違和感を覚える、そのようなですね、団体でありますけれども、はっきりとですね、もうリバイバルと世界選挙の教会も使命をですね、もう高々と掲げて、働いている姿に本当に感謝するものでありましたですね。私たちは本当に弱いものでありますね。ある時はもうバビロンに取られそうになるですね。しかし決して取られてはならない。まさにパウロが祈って御霊に満たされてですね、なんとかしてローマに行かなければならないですね。そのようにして使命を守り続けたようにですね、本当に日々祈って聖霊に満たされて神の言葉を聞きながらですね、使命に生きるものとなってまいりたいと思いま す, ですね。日本に宣教してくださったあのメイブフラン先生もですね、もちろん神様から日本に行きなさいと言われたわけでありますね。日本宣教というのはもう主からの使命でありましたですね。しかしもう何とかしてサタンはその働きをやめさせようとしてですね、1929年世界恐慌ですね、アメリカ、ニューヨークから始まった全世界にですね、もう世界恐慌が起こりましてですね、そしてもうアメリカ本部から日本にですね、もう世界、もう経済が厳しいから献金を送ることはできないですね。宣教師にとってやっぱり献金がですね、減るということはもう一番大変なことでありますね。私たちは本当にそのためにも今年1年間祈り戦っていかなければなりませんですね。しかしもう実際に献金がもうなくなるから、もうですね、もう宣教師としての働きはもうですね、終わりますとですね、本部から言われたのでありますね。もう帰らなければならないと思った時にですね、神様が、あなたの日本での使命はまだ終わっていないですね。で、神様から直接励ましを受けて、そして日本に滞在することができたですね。そしていよいよアメリカから来てるわけですけども、1941年には太平洋戦争が始まってですね、もうアメリカと日本が敵性国ですね、もう敵からやってきたですね。ですからもうそれはさすがに帰らなければならないですね。しかし神様はメイブル先生言われましたですね、あなたの命は私が守っている、私がこの情勢を、この世界を、この情勢を支配している。あなたに危害を加えるものはない。日本に留まりなさい。ですね。本当に使命に生きるということはもうですね、一言でですね、もうリバイバルと世界宣教と言ってもですね、もう何とかして敵はですね、私たちの使命を取ろうとする。神聖のためにおいても、本当にもうですね、もうボロボロであります。私たちもいよいよ本当に使命に生き続けるものと、この2026年がですね、本当に、使命がさらに前進するその年になることができますようにですね、祈りを深めてまいりたいと願いま す, です、ね。黙示録の中でもですね、主はエフェソの教会に言いましたですね、あなたはよく忍耐して私の名のために我慢をし疲れ果てることはなかった、あなたはよく頑張ってきたよ。しかしですね、エフェソの教会、素晴らしい教会なんですけれども、あなたに言うべきことがある。あなたは初めの頃の愛から離れてしまった。だからどこから落ちたのか思い出し、悔い改めて初めの頃の行いに立ち戻りなさい。初めの愛、初めの行いに立ち戻りなさい。もし悔い改めなければ、私はあなたのところへ行って、あなたの食材をその場所から取り抜けてしまおう。 大切な宿題をですね、命を、命脈をもう取り去られるかもしれないですね。ですから私たちはいつもいつも初めの愛、初めの行いに立ち返っていくんですね。年の初めにあたり、新たに使命を再確認するものとなってまいりたいと思います。私たちはこの使命に生きるということは大変なことであります。しかしそれはですね、本当に死に喜ばれることでありますね。今日のヒゼキヤはどっかでですね、勝利して、アシリアに勝利をして、病気も癒されてですね、どっかでこう、傲慢じゃないけれども、そういったものになったかもしれません。いいものを見せようと思ったかもしれません。そういう私たちは、この世の誉れではなく、神様からの誉れを受ける。使命に生きるということは、もしかしたら人からの評価はないかもしれない。連盟におけるですね、あいつらは何をやってるのかと言われるかもしれない。しかしそれは、関係のないことであります。神様が忠実な証明をよくやったと言われる。そのことを目指して歩む。それが私たちの真の恵みであります。私たちは決して食材が取り去られないように。2026年も飯と賜物とは取り消されない。この飯と賜物に生きるものとなってまいりたいと思います。安定教会たれ、十字架御言葉を祈り、世界での民として生きるものとなってまいりたいと思います。どうか本当にこの使命が成就することができますようにですね、今日は39章を読みましたですね、本当に、これは反面教師としてですね、私はいよいよですね、2026年使命に生きることができますように、主の勝利を勝ち取ってまいりたい。そのために日々日々御言葉を読み、日々日々祈ってですね、主に従うものとなってまいりたいと思います。それでは祈りに入りたいと思います。